今日の弁慶のメッセージなんですけども、イザヤ書から、一節だけなんですけども、イザヤ書の1章18節、ページでは1034ページになります。1章18節、ちょうど本の真ん中あたりだと思います。お読みいたします。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。この箇所から学んでいただきます。
まあ、先々週でしたね。まあ、今司会してくださった内藤兄弟姉妹、また和田兄弟姉妹と一緒に沖縄まで、行きました。兄弟姉妹と一緒にで書くことは私にとっていつも、喜びであり感謝のもとです。言うまでもなく、主はこのような友なる証を必ず祝福してくださり、用いてくださいます。最後の場の、経験したことは、ちょっと忘れられないのではないかと思うんですね。内藤正嗣兄弟の、知り合いの方は、なかなかいいことを言われたんです。彼の名前は上原勝人、まくる人じゃなくて勝人と、言われます。彼は楽しくいろいろなことについて話したとき、彼は突然急に、次のようなことを言ったんです。今までのことを忘れて今から親しく交われましょうよと。彼はまだ未信者であり、救い主なる神をもちろん知りませんけれども、彼はこういうふうに話すことによって、過ぎ去ったことはもう過ぎ去っています。問題は今からのことです。許し合いましょう。そういう意味だったんです。私はこれを聞いて本当に、嬉しかったんです。なぜならば、主なる神の申し入れは結局こういうものであるからです。今の読めました箇所は結局同じことなんですね。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。とあります。主なる神はすべての罪の許しを提供しておられます。主なる神はある夜、過ちまたわがままを許すことができるだけではなく、許したくて許したくてしょうがないのです。すなわち今までのことを忘れて親しく交われましょうよと主なる神は呼びかけておられます。人間は、かつ人のように許し合いましょうという気持ちを持つことが確かにできるでしょうけど、なかなか忘れられないのではないでしょうか。何かあればまた思い出すんですけど、主なる神は許していてくださるだけではなく忘れてくださいます。イサヤ書の43章の25節に、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出せない。私はあなたの罪を思い出せない。永久的に忘れますよ。犯さなかったのようにする。これは主の約束です。4章4章の22節、主、私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。 まあ、こういうふうに主は呼びかけていてくださるのです。ヒープル書の著者も似てる言葉を書き記したのでありますが、ヒープル書の七章の中七節になります。ちょうど新約聖書の400ページですが、ヒープル書七章の中七節に、私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない、決してない。まあ、今日の題名は不安と心配からの解放であります。どういう人々は不安と心配から解放しているのかと思いましょうか。まあ、自分の過ち、自分の罪、わがままはイエス様の流された血潮によって許され、忘れられ、私は永久的に受け入れられたのだと確信できる人です。不安と心配からの解放とは、すなわちイエス様に、まあ、徹頭徹尾信頼することです。不安と心配は我々の力を麻痺させてしまいます。その結果、人は、まあ、疲れを感じたり、何でもないことをするのにも多くの、まあ、力を費やしたり、神経を使いすぎたりするのです。まあ、仕事が人間のためにするのではなく、心配と不安が人間を損なうのです。ダビデという人は詩編の40編中7節に次のように告白しています。彼は確かに不安や心配の種をたくさん持っていた人だったんですけど、彼は不安と心配から解放されました。40編の中7節に、私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を怒らないでください。まあ、ダビデはあらゆる不安や心配をすべて主なる神である助けてに明け渡すことによって克服することができたのです。まあ、明け渡す秘訣、委ねられる秘訣とは、まあ、相手の力を知ることではないでしょうか。相手にとって不可能なことがないと分かれば、もちろん安心して全てを委ねることができるのです。まあ、イエス様は、まあ、1900何十年前に主に、まあ、弟子たちと親しい交わりを持っていたのです。弟子たちにいろんなことを教えようと望んでいたのです。一つの大切なことは、私にとっては不可能なことはないということをイエス様はもちろん教えたかったのです。ある時イエス様は4000人人々、それから後で5000人の人々に食物を与えられたと書いてあります。まあ、この2つの奇跡ですね、ちょっと比較してみたいと思いますが、マタイでの中4章と中5章から2箇所を読み足したいと思います。新約聖書の26ページです。マタイによる福音書の中4章の中3節からちょっと読み足します。中4章の中3節から、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、地獄ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた、彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った、ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。 するとイエスは言われた、それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて、草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、手の土産でそれらを祝福し、パンの際でそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。そして中古書の32節、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この偏僻なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた、7つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを先弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると7つのカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男4000人であったと確証されています。まあ似てる点もありますし違う点ももちろんあります。まあ注意したいことは5000人と4000人という数値の中には女子供は含まれていない。まあ男ばかりであったと確証されています。まあ、まず5000人の男たちをご覧になったイエス様は、彼らが羊飼いのない迷える羊のような状態でいるのを心から憐れみなさったと書いてあります。他方4000人の男をご覧になった時は、彼らが食べるものを何一つ持っていないことに憐れみを催されています。5000人の場合は弟子たちがイエス様のところにやってきて、5000人全人を、まあ、帰らせてほしいと頼んだんです。まあ、これは弟子たちの、まあ、切なる願いだったんです。他の逃れ道がないからですと。けど4000人の場合にはイエス様ご自身が弟子たちに向かって彼らに食べさせなさいと言われました。弟子たちはこれに対して何もないのにどこから食べ物を持ってくるのですかとイエス様に尋ねたのです。まあ、イエス様は詩編の80編1節が予言している牧者として羊飼いのない5000人の羊の群れのような男たちの前に自らを表してくださったのです。自分の力を明らかにしてくださったのです。そして4000人の場合は詩編132編の15節に、私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ち足らせようという御言葉を常駐するお方としてイエス様が自らを明らかにしてくださったのです。